来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は河合さんに来ていただきました。では河合さん、早速自己紹介をお願いしたいです。
はい、竹下さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。医療法人社団健生会の、理事およびあとクリニックの方では事務長をやっています河合学と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。では早速、
はい、河合さん、よろしくお願いします。
今社団法人の方の理事もされているというところで、ここまでに至る経緯とか教えてもらってもいいですか？
そうですね、自分もともとサッカーをやっていて、奈良クラブって今 J リーグのチームで、プレイヤーもしてたんですけども、そこからまあやっぱりスポーツに関わっていく中で、まあ多くの子どもたちと関わってきたんですけども、とあるきっかけから重症心身障害児っていう、まあどっちかというと生まれながらに障害、重たい障害を持っている子どもたちと関わる機会があって、まあ、その子たちの放課後等デイサービスっていうのを運営していました。まあ、その中でやっぱり医療的ケアって言って、まあ、呼吸器をつけてたり、お腹に管を通して栄養を入れてる子どもたちっていうのは、やっぱり医療、まあ、医師がやっぱり主導のもと、医療的なサービスを提供するっていう必要性が強く感じたので、まあ、それならば自分たちの中で、やはり医療法人を運営しながら、医師とともに何か、事業を展開できることはないだろうかって模索していく中で、まあ、医療法人を継承させていただいて、この2024年の12月に大阪市天王寺区玉造にある玉造に内科と外科のクリニックを開業したっていうのがざっくりとした流れです。
ありがとうございます。実はね、はい、僕もねサッカーも好きだしっていうところもあって、つながりがどんどん増えていってるところで、それも含めてね、お話も聞いてて、実は昨日の収録の時もサッカーもその方も JFL でもプレイしてはった方やって、で、いつも話させてもらっているのは、こういったスポーツをやってて、ね、実際起業された方、たくさん僕をお会いさせてもらっているんですけど、その中で、スポーツをやってた上での経験が今の仕事に生きているのかっていうどこかっていうのもお伺いしてて、その辺はどうですか？
スポーツの経験が自分の中ではなんか直接、生きてるなっていうふうに感じたことはないんですけども、やっぱ竹下さんと出会ってこう会話していったりコミュニケーションを取っていく中で、まあ昨日の収録でスポーツ、もともとスポーツをされたサッカー選手だった方が、まあ事業を展開されたりとか、やっぱその何かしらなんか自分がやってきたサッカーっていうスポーツを通して、まあ直接的ではないにしろ間接的にいろんなつながりがあったりとか、まあ、周りの方からしたら、なんかお前諦めないよねとかって言われることが多くて、まあ結果それはなんかサッカーで培ってきたものの一部であるのかもしれないなとは思うんですけども、自分個人としてスポーツやってきたからこういう人間性になったのかっていうのは、ちょっとなんか不明。
おお、そんな感じですね。
はい。
わかりました。じゃあ、ね、まあ、プレイヤーとしてもやってて、放課後、デイサービスやり始めたきっかけっていうのはどうですか？
まあ、そうですね。純粋にやっぱ僕さっき自己紹介の時に、玉造りっていう、天王寺区玉造りっていうところでクリニックも開業してるんですけども、まあ、そこがまあ、今43歳で地元なんですけども、その、地元の小学校、中学校の同級生の、子供が重症心身障害児だって、まあいろいろ小さな時、生まれた時からいろんなことをやっぱ聞く中で、まあ力になれることはないかっていうのを、まあ、模索した結果がデイサービスだったっていうところなんで、まあ何かできないかなっていうところが、きっかけです。
で、実際に放課後デイサービスの運営、なかなかいろんなね、体制の状況があったりだとか、結構激動な事業やったと思うんですけど、どうでした？事業を始めてみて。
まあ、やっぱ始めてみると一番、まあ、大変っていうことよりは、やりがいはすごく感じる事業だなと思ったんですけども、まあ、もう正直なところ、やっぱ、うんっていうところはすごく厳しいなっていうのがあって、今、竹下さんもおっしゃったみたいに、やっぱりその、事業の成り立ちっていうのが国主導なので、やはりその点数、1回1回の、まあ、報酬ですよね。 福祉の方の報酬っていうのもやっぱり波変動があったりもしますし、やはりその住所心身障害児って、その障害種別の中でもやっぱりすごく重たい子たちが来るので、その日の体調がやっぱり崩れやすかったりとか、一回入院してしまうと、やっぱり長く入院される子どもたちとか、最悪のケースというか、一番起こってほしくないケースとしては、お亡くなりになられるケースとかもあったりしますので、やはりそのサービスなんですけども、サービスとしてやると、やっぱり売り上げっていうのが必要に、運営上どうしてもなるじゃないですか。ただやっぱりその、いなくなるっていうことは、やっぱり運営上、やっぱり報酬的なところが、すごく痛手になったりするので、やっぱりそれが、集客っていう言い方も望ましいかどうか分かんないんですけども、一人の子供をしっかり大切に見ていくっていうサービスをしつつも、でもその子がいなくなると、やっぱ売り上げが成り立たない、やっぱスタッフさんへの報酬とかっていうのもなかなか上げにくかったりするっていうところの難しさは、正直ありました。
そうですね。そこはね、この高齢にしても障害にしても福祉事業っていうのはすごくバランスを見ないとやっていけない事業だなっていうのは僕もね、体感はしてるので、まあ、同じ課題を、感じてあったよなと。で、例えばそういった課題、やっぱりいろんな、事業運営上課題は多分いろんな形で出てたと思うんですけど、いろんな解き方があったと思うんですよ。課題に対しての向き合い方で大切にしていることっていうのはどんなことですか？
やっぱりその子とかその子の家族とかが、やはりこう豊かな人生、何をもって豊かっていうのをちょっと、突き詰め出すと難しいと思うんですけど、やっぱりまず保護者の方と話しても、やっぱりその子が長く生きてほしいっていうところ、生きるっていうところに関しては、やっぱり医療っていうのがすごく、重要視されるところなので、先ほどちらっと、これもお話しさせていただいたみたいに、やはり医療を、自分たちが、望むと言ったら変ですけど、自分たちが責任を持って、その地域とか、その方々が望まれるような、良質なこの医療を展開していくっていうのが、解決策の一つだっていうふうに考えて、医療法人、さっき言ったみたいに医療法人を継承して、内科外科のクリニックを展開しつつ、医療の方で確固たる基盤をしっかり築いて、そういう医療的なサービスが必要な人たちに、適切な支援っていうのを、届けるっていう風な方に、方向転換をして、もともとは福祉を主導でって考えてたんですけれども、やはりその医療福祉っていう言葉がある、あるみたいに、やっぱり医療っていうのが先につく、その医療の方をしっかりと、抑えにかかるというか、展開していく方にやっぱ力を注ごうというふうにしたのが、解決策の一つかなというふうに考えて、それも今、解決策に本当になっているか分かんないんで、今、あくまでその仮説を、検証中というと
検
ころで
証中
す。
でからね。わ かりました。ありがとうございます。ただね、今、本当に、法デイから、で、クリニックへっていうところのすごく流れも分かって、で、クリニックに対してね、こんな風な思いもっていうのもあると思うんですけど、じゃあ今後今、この12月にオープンしたクリニックではどんな風なことを目指していきますか？
そうですね。やっぱり、これもちょっと何回も重複してしまうんですけど、僕、地元で43年間生まれ育った町で、やっぱりクリニックを展開しているので、やはりその地域の人たちが、困った時ですね、神父に風邪ひいたとか、今やったらもうこの流行りのインフルエンザとかで、やはり発熱した、その時、どこに行けばいいんやってなった時に、地元の河合君とか河合がやってるから、安心だろうと思って来てくれる、僕は医者じゃないんですけども、僕たちがやっぱり一緒に働いてくれてる院長先生とか看護師メンバーとか受付メンバーであれば、安心してその自分の健康を任せられるような、クリニックを、実現したいなと思って運営には尽力してるんですけども。
わかりました。12月ね、僕もオープンの時に、見に行かさせていただいて、
ありが
社
とう
会
ござい
勉
ま
強させていただきまして、で、そこからのご縁で今日もお話しさせてもらって、実際、クリニックさん動き始めてどんな感じですか？
やっぱり正直、最初、まあ、こう、竹下さんも来ていただいたり、まあ、これもやっぱ地元の優位性を使うっていうわけじゃないですけども、やはりこの、まあ、クリニックもやっぱりこの事業の一つと考えると、まあ、これもね、やっぱりなんか望ましい形じゃないんですけど、何かしら困らないとクリニックって行かない
まあ
もの。
まあまあ、そうですね。確かにね。
だからまあまあ、とはいえ、誰も来えへんかったら、やっぱ事業としてクリニック、まあどこの先生方も同じだと思うんですけども、クリニックっていうのは成立しないんで、やはりそういう意味では、やっぱ習慣っていうのはすごく、重要視すべき、事項なので、まあ、そのためにはやっぱり内覧会で多くの人たちに知ってもらう、で、こうやって竹下さんとも出会えたわけで、まあ、その内覧会で本当に2日間で結構割と多くの人が、出入りをしてくださって、そこから、12月2日、会員を迎えて、まあ、ありがたいことに、まあ、初日から通院をしてくださったりとか、やはり慢性的な生活習慣病で困られてた方が、まあ、よそのクリニックからうちに転院してきてくださったりする方も出てきてたり、あとはやはり本当にこのもう日本中、今、昨今、インフルエンザ大流行中なんで、インフルエンザを契機に、やっぱり患者さん数が、すごい増員したっていうのは、肌で感じてます。
僕も内覧会お伺いさせてもらって感じた印象が、すごいね、地域の方がめっちゃ来んなーっていうのはすごい思いました。ね、いてる時間10分15分ぐらいでしたけど、あ、本当に、ね、車で来るんとかじゃなくて、歩行器で来たりだとか、普通に散歩がてらに来たりだとか、そういった方は結構来てはんねえなーっていうのはすごく感じたところだったので。そうですね。じゃ今、河合さんが今、ね、オープン、会員して、今後、例えば3年後とか5年後、どんな風なイメージしてますか？
まあ、そうですね、2024年に、内科と外科のクリニックを開院できたので、もともとのやはり、計画では、やはりその医療法人の中で、分院科、クリニックを、多店舗展開していって、まあ、地域の中で、まあ、必要な、例えば困ったこと、風邪だけじゃなくて、次、肩の関節が外れちゃったってなったら、やっぱり内科では見れないので、整形外科をやはり作りたいなとか、やっぱりそのもともと、最初の自己紹介でもちらっとさせていただいたので、僕もまあスポーツ、サッカーをしていたので、やはりその整形外科的な疾患っていうのは、すごく近いものだったので、まあ、この地域においても、スポーツをやってる子どもたち、保護者の皆さんから、まあ、子ども捻挫したけど、どこの整形外科行ったらいいのかなとか、まあ、あそこの整形外科行ったけど、やっぱり自分が思ってたより自分の子どものことを見てくれないんで、他どこかいい先生のとこありませんかとかっていうような連絡がやはり結構来るんですよね。まあ、そういったニーズ要望、叶えていけるために、まあ、その今、竹下さんが聞いてくださった、まあ、この3年間ぐらいの目標としては、まあ、次、まあ、2025年になっちゃったんですけども、2025年、26年で、まあ、整形外科のクリニックを開院したいなっていうところが、一つありますと。
そうなんですね。そう。これからまた多店舗運営、ね、分院も作っていくって中で、例えば仮に2026年に整形ができました。その時、河合さんの気持ちってどんな感じです
気持ち難しいですね。できただけじゃ何とも言えないんで、そこにまあ来てくれる患者さんが喜んでくれたりとか、まあ、これ今実際自分が内科と外科の運営に関わってて、年末、院長先生から LINE が来て、まあ、今まで医者やってたけど、今、医者をやらせてもらってるっていうのが、医者をやりだした人生の中で一番楽しいですと。
おお、そうなんですね。
まあ、要はそういう一緒に働いてくれる人たちが、そのここで働いてよかったなって思えるような、やっぱ職場、そしてその声を聞いたら、まあ、自分の喜びなのかなとは思うので、なんかあんまりこの自分としての、こう喜びたいみたいなのがあんまりこうイメージ湧かなく。
そうか、ほなら、あれですね、達成したときに、周りがどんなふうな声が上がってくるかっていうのが、すごく楽しみな感じますね。
そうですね。
わかります。そうやって、まあ、25年にね、整形外科達成しました。周りからのね、感謝の声であったりだとか、もちろん患者さんからの喜びの声も聞こえてきた河合さんには、 どんなことが起きそうですか？
どんなことが起きそうでしょうね。竹下さんがいっぱい飲みに連れてってくれるかもしれない
まあ、それほなあれですね、お祝いの飲み会せな感じですね。
です。そうですね。
適度に変えるようにするんでね。僕もその2年後なんで、どこまで飲んでるか分かんないんでね。
間違いないですね。
ですね。わかりました。じゃあ、ね、その25年にね、整形外科達成して、周りのことも、周りの感謝の声も聞こえる河合さんが、今の河合さんに一言。言ってあげてください。
今の河合さん、今、今日、この時点の。
そうです。25年に整形外科を達成した、整
まあ、
形をね、達成して。どうぞどうぞ。じゃあ、河合さんどうぞ、一言お願いします。今の
まあ、
河
一
合さん
言
に
で
一言。
言うと、やっぱり、今の一言、ちゃんとブレずに、まっすぐ突き進めようってですね。
ああ、そういうことですね。そうそう。じゃあ、今ね、ブレずにまっすぐ突き進むために、今河合さんが必要だなと思っていることって、どんなことですか？
まあ、やっぱりこのクリニックを展開していくっていう中では、やはり、資本っていうのがすごく大切になってくるので、その次、整形外科はもう少しこの今回の内科と外科のクリニックより大きなものを考えているんで、まあ、そういう資金調達ですよね、まあ、銀行とか、政策金融公庫さんも含めて、あと一般の方々からとか、まあ、投資家の方々からも資金を調達したいなっていうふうに考えてますので、まあ、そのお預かりした資金っていうのを適切な形で、事業に回していきながら、まあ、出資してくださった方々に、やはり、適切にちゃんとお金を戻していくような、ことをやっぱりちゃんと実現したいなっていうふうには思っています。だから、まあ、お金で、まあ、狂ったらダメだよっていうのは、
ほうほうほう、そうですね。
伝えたいのと、ちゃんとお金のもうことを勉強するじゃないですけど、まあ、その経営上必要な資金の流れっていうのは、やはり今、やりながら学んでいってる最中なんですけど、それはやっぱりもっとしっかり学んでいかないといけないかなっていうふうには考えています。
わかりました。いや、そうだね。お金のね、学びっていうことも今後も必要なんだなっていうことも再認識しましたね。わかりました。今日ね、こうやって時間取っていただいて収録ありがとうございました。で、
こちらこ
今
そありが
後、
とうございます。
こういう方とね、つながりたいとかっていうのはどうですか？
いや、まあ、今、そういうことで、この場を借りて、お伝えさせていただけるんであれば、そういう、まあ、地域ですね。僕は天王寺区玉造っていう地域で、まあ、医療を展開したいっていうふうに考えていますので、まあ、そこに、資金的に、応援してくださるような方と、まあ、つながれたら嬉しいかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。これね、今回収録させていただいて配信する際に、紹介文も作らせてもらうので、そこにね、河合さんへの連絡先であったりだとか、クリニックの、ホームページとか URL も一緒にね、配信もさせてもらいますので、そちらの方でね、直接河合さんとご連絡取りたい方は、僕経由でも、次回、河合さんとつながさせていただきますんで、一回河合さんと、この玉造りというエリアで何か一緒にやってみたいなっていう、と思ってる方、ぜひご連絡いただけたら、つなげていきたいなと思いますんで。
ぜひよろしくお願いします。
はい。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。